皆さんこんにちは。2009年6月30日菊池由美のポッドキャストです。今日は6月30日でも7月明日からっていうの信じられないんですけども、雨の鴨川ハーモニクスライフセンターからお届けしています。今日のゲストはね、とっても面白い私の古い友人なんですけども、牧野優子さんをお呼びしています。まあ、昨日のブログ読んだ方はね、牧野優子さんについてちょっと知ってると思うし、私から楽して得して得して楽しく暮らそうという本を、これを絶対買ってやってねって言われた人ずいぶんいると思うんで、牧野優子さんっていう人がどんな人か知ってる人もいるかと思います。牧野さんはね、京都で美容室をやっています。マリナ美容室というんですが、そこの美容室ではパーマーしないから毛染めをしない、そんなんでどうやって営業するのと思う。シャンプーしない、ね、あ、シャンプーっていわゆるシャンプー剤を使ったシャンプーをしない、ね、で頭洗うのはお酢、食酢ってお酢を使います。それから、毛染めはヘナ、あとはヘアカットだけ、しかも週の2回の営業、それで食べていけちゃってるっていうね、すごい不思議な美容師さんなんですね。でしかも家庭内のいろんなことね、無駄がないように、環境に負荷をかけないように、まあ日本人の、多分昔の日本人がやってたような当たり前のライフスタイルなんですけども、そういうのを、現代に蘇らせてる人だと思います。で今回私たちのハーモニクスヒーリングのワークショップに参加してくださって、その後しばらくね滞在して、私も一緒に台所仕事したり、いろんなお掃除や洗濯とかいろんなことを、また教えてもらいながら、楽しい日々を暮らしてます。で今日実はね、私がどうしても言いたいことが一個あって、それはね、私が昨日だったかな、食器を洗っていた時にガラスが割れてたんです。ガラスが割れてたんです。それで、切っちゃったんですよ。割れたガラスでこう食器を洗ってたら、うちはまあ洗剤使わないでアクリルたわしっていうのでこうくるくるって洗うんですけども、それでピッて切って、で2箇所切って、で1箇所はすごい結構深く切れて血がいっぱい出たのね。でもう1箇所は実は傷がちっちゃくてあまり気がつかなかった、その時はね。で牧野さんがね、ちょうどそのワークショップの最初の日に怪我をしてきた人がいて、でその人に怪我はオリーブオイル塗って絆創膏あれば大丈夫よって言って、結構その人も大きな怪我だったんだけども、それでまあ、直してしまった。それを見てたので、私は、へえ、オリーブオイルって面白いなと思って。で、うちはいつもロックスってお水でね、お水だけでいつも怪我のことはやってたんですけども、それと比べて今回だからね、ちょうど包丁じゃない、ガラスで切っちゃったから、牧野さんに習ったことやってみようと思って、そこをやってもらったのね。ただね、もう翌朝にくっついちゃってるんですよ。傷がきれいに、深く切ったとこなのに、きれいに治ってる。そして2箇所目の、浅い傷の方は痛いんですね。浅い傷の方はオリーブオイルをつけなかったから治らなかった。だからオリーブオイルっていうのをやると治っちゃうんですね。で、こういうなんか暮らしの中で台所にあるものとかいろんなものを使って当たり前にこう治せちゃうっていう、まあスーパーヒーラーというか、そういう知識と知恵の宝庫なのが牧野優子さんなんです。こんにちは。
こんにちは。
どうも。
はい。
はい。ということで、このオリーブオイルが傷に効いちゃうっていうのは、どうやって発見したの？そもそも。
たまたま、昔インディアンの人が、アメリカのインディアンの人が、うちみには、オリーブオイルを塗るって、それはビタミン E が血行良くして治る、うん。それと、あと北欧の人が手術の後の傷跡、手術の傷跡が目立たないようにするのにオリーブオイルを塗って治したっていうのを、聞いて、あ、傷口にもいいんだなと思って、ただそれでやってみたら、とっても、私は美容師なんで、指を切ったら、仕事できないので、もう、指切った時はもう、すぐにオリーブオイル塗ったら翌日、大体大丈夫です。
ねえ、はい、すごいですね。私、これちょっと、私も治りは早いんですね。老婦でやってから本当に傷口の治り早くなったんだけど、やっぱり、オリーブオイル塗らなかった方は、今でも傷がちっちゃいのに痛い。こっちは、今日温泉も行ったけど、全然痛くもない、うん、ということで、ちょっとびっくりしてます。で、まなぶくんが、うちの子供ですけど、サッカーじゃない、ドッジボール大会で怪我をして帰ってきた。で、打ち身で炭鉱部作って帰ってきて、で、それにもなんか言ったね、小麦粉にお酢入れて、入れば治るっつってサロンパスを取った。サロンパスはあれなんでいけないんですか？
まあ一応私の聞いてるところでは、
副腎皮質ホルモンと
同じようなものが入ってるので、
なるほど。
そこの筋肉を硬くしちゃうので、私ももう 19歳の頃に転んだところに貼ったところはもうちょっとそこだけ硬くなって毛深くもなってるので、やっぱり良くないと思うのと、あのそういう今なんだっけ、
サロンパスの代わりに、
そうそうそうそう、うん、あのそれでもうあの毛深くなっちゃって、うん、もうそれどういうふうにしても取れないんで、やっぱりそういう薬品ケミカル怖いなと思って、うん、であのやっぱり内身には酢と小麦粉、もうそれは昔のおばあちゃんの知恵ですよね、
うん、
してみたら本当によく効くんで、うん、もうあのマダム君ももうすぐダメ外してねって言って、あのそれを貼ってもらったんです、
うん、でもう痛いって言ってないから1日で治っちゃいましたね、それで ね、うん、
ね、
で酢と小麦粉あるいはじゃがいもなんかでもいいよね、じゃがいもすりおろして、まあ、それはあの芋パスタとかそういうので、うん、あの私たちもよくやってる、あの乳製品なんかできるとじゃがいもすりおろして小麦粉と混ぜて、そしてこういうペースト状のものを作って貼って、で乳製品の、ね、熱を取ったりするのね、それと似てますよ ね、
そうです
ね、同じものですよ ね、
同じです
よね、まあ、あの東條百合子さんのあなたと健康者っていうところから出ている本にもそういうのが多少書いてあるんだけど、でももう本当そういうと私もそういうのを一通り勉強してきて今こういうことを教えてるわけだけど、もうそんなのにも書いてないようなことがもういっぱいこの頭と体の中に詰まっていて、私はもう牧野さんとこう暮らして全部こうメモに取って情報を吐き出させるというか、みんなに普及したいですよ。
そうですね。
ね、
ありがたいですね。
はい。はい。で、牧野さんは今、まあ、美容師をやられてもう30年？
そうですね。19歳で卒業して、19歳からインターン生になって、もう今49ですからね。
で、はい、今回知ったんだけど、なんか、かつてはホテルニューオータニでバリバリの、なんか、あの、ド派手な美容師をやってたっていうのも聞いたんだけど、
ね、マニキュア大好きでしたね。
マニキュア。はい。なんかもう今の牧野さんからも全然想像がつかないんだけど、なんかね、ソバージュで、真っ赤な口紅で、ハイヒールでやってたって言うんだけど、なんかそれって魔女みたいで怖いですね、きっと。
怖かったと思います。今も怖いと思いますけど。はい。
もう傑作だなと思って。で、牧野さんの作るお料理もすごいんだけど、私はやっぱり今回、一週間ぐらいからうちに来てもらってね、いていただいて一番ありがたいのは、やっぱりその、ものをいかに生かすかっていう、あるものをいかに生かして美味しくいただくか、で命を全うさせる、それは食べ物だけでなくって、お洋服でも何でも、今ちょうど私の隣でアンナちゃんの短くなったワンピースがあるんですね。今年の夏はもう短くて着れないね、もうリサイクルに出そうかって言ったら、ちょっと待ってって、これレースつければ着れるからって言って、レースを買ってきて今レース縫ってくれてるんですね。そのようにして、ものを本当に大事に最後まで生かしきる。で、私が持っていて、持て余していた去年の銀杏とか、それから鬼ぐるみがやっぱ硬くて、もう食べきれないから、そこで鬼ぐるみがいっぱいあったやつとかも全部割って、あの、ローフードで食べてしまったんですけども、そうやって、ね、何もかも、なんかコツってあるんですかね。どう、なんかどんな生活の心がけっていうか。
楽しいが楽しくないかですよね。
あ、
もう今日はあの、まあ、レースつけるのもそうだけど、まなぶくんの穴開いた、ね、ズボンね、すごく楽しかったですよね。あの、当て布してね、もう自分が楽しいが楽しくない。鬼ぐるみ、ね、剥くのが楽しいが、あの、おにぐりじゃくるみさんがね、うん、喜んでるか喜んでないかですよね。
だからあるものを全部生かしていく、
うん、そうですね、
で私がねこの数日間もらったメッセージでいくつか共有しますね。例えば、牧野さんはパンツが5枚でいいんですってね、5枚、皆さんお家帰ったらじゃないや、これを聞いてる方、パンツが何枚あるか数えてみてください。私は今数えてたらですね、あの30枚で効かないと思いますね。もっとあると思うんだけども、それぐらいあるんですね。多分数えたら皆さんもたくさんあると思います。で、5枚あれば回るんですね。だから5枚を使い切って大事に使い切ったらば次の5枚出すっていうと、もうね、多分お洋服なんかね、一生分みんなあるよって言うんですよ、牧野さんが。
そうですよね。5枚になるまでは買わない。
うん、5
枚になるまでは、あの、今あるものを捨てるんじゃなくって、5枚になるまでは買わない。
うん、
とりあえず最低の自分の枚数を知っておく。
うんうん、でも私はの場合は、ちょっと5枚だときついから10枚にしようかなとか、それは自由でいいんですよね。
自由ですね。
で、自分で決めて、その枚数までは買わない。あとね、買い物に行こうと思って、ゆみちゃんもう買わなくていい。この家の中にある食べ物全部食べるまで買い物に行くなって言われたんですね。で、私は普段は田畑のもの食べてるから買わないんだけど、やっぱり贅沢なところがあって、やっぱり田畑では取れないものを買いたいんですね。でも、ここにあるんだから、それを食べて、それが本当になくなったら、食べに行かないと今あるものが古くなっちゃうよって言うんですね。だからちょっと私牧野さんに言われたんで、この家の中の食べ物が空っぽになるまでちょっとやってみようかなって思ってる、
ね、空っぽにならなくてもいいけども、あの必要なものは ね、買っていいけども、ついでのものは買わない。
うん。うん、必要なものは買うけど、ついでのものは買わない。うん。そう。で、例えばね、今日、レースを買うのに、100円ショップで買っちゃったんですけれども、パッと売ってたから。でも、あそこに行くと、あれも100円、これも100円だからいいかって言って、100円のもの1個買いに行って、1000円ぐらい買っちゃったりするじゃないですか。そういうことってありますよね。うん。あと、バーゲンだから買っちゃうとかって買っちゃったりとか、予定以外のものを買っちゃうと、ものがどんどん増えていって、またガラクタが増えていくっていうのかな。で、今まで持っていたものがゴミになっていくっていうね。そういうことの繰り返しですよね。
ゴミになるぐらいならまでいいけど、自分の負担ですよね。自分の重荷ですよね。
ああ、そうですね、うん。重荷になりますよね。
重荷になります。
うん、物を持っちゃうってことは負担であるってこと。うん、それから、私の引き出しを見てね、言われたんだけども、私の引き出しは、例えば、うちはスペースあんまりない、洋服ダンスとかも、一人一個だからちっちゃいんですけれども、その中にキチキチに入ってるんですね。本当にもう隙間もないぐらい、畳み方をちょっと間違えたら絶対入んないですね。それは洋服ダンスもそうだし、食器棚もそうだし、なんです。それは余裕がないからってことですよね。
そういう生き方が好きなんだなと思うんですよね。
で、そういう余裕がない生き方はときついから、もうちょっとゆみちゃん余裕持ちなさいって言われて、もうほんとその通りだと思ってね。例えばスケジュールの組み方でも、私はキチキチなんですよね。だからみんなハラハラさせるし、時々乗り遅れたりするし、すごくそれは良くないと思って、余裕を持つっていうことを生活のスペースの中からやっていこうかなって今思ったりとか、まあともかくね、本当に3日一緒にいるだけでものすごい気づきがいっぱいあります。あと何でしたっけ、うつ病の人には何がいいんだっけ。
梅酢と、うん、アマニ油とかのオメガ3ですね。
うん、
梅酢取ってれば相当状況変わりますね。
はは、うん、梅酢って皆さん知ってますか。梅干しを作る時に出る梅のシロップというか、梅の汁、梅の果汁とそれからお塩が合わさったもの、それが梅酢と言います。で、最初に出てくる真っ白い透明な梅酢のことを白梅酢って言って、その後赤じそを漬け込んだ時に出てくるのを赤梅酢って言います。で、自然食品店に売ってるのは赤梅酢が多いから、で、その梅酢を水に薄めて飲むだけで、すごく抗うつ剤として効くんですね。だから、これを聞いてる方で、うつ病に並んでる方、それを飲んでみることで改善するかもしれないんで、ぜひやってみてください。あと、ね、癌の人もいっぱいいましたけど、今回のワークショップで、ね、何が言ったっけ、もずく。
もずくもいい。
福井団。福井団ね。福井団が入ってるもずく。もずくを取んなさい。でも売ってるやつって変なのが入ってるから、普通のスーパーなれでもいい、
うん、いや、そこのところはちょっと私にはわからないけれども、まあ、そういうふうに聞いてるんで、うん、きっといいご縁があって、また沖縄の人たちで地道で頑張ってる人たちの買い求められたらいいと思いますね。
うん、あ、その情報ありましたよね。
うん。
あとで、はい。あとでその情報は私のネットの方に載せておきたいと思いますけど、もずくを食べなさいとか、あともちろん甘いもの、はやめるとか、
それ
から
私は大好きですけどね。
うん、もちろん私も大好き。それからでも病気の時はね、ちょっとやめといた方がいいよね。重い病気の時は、それはウイルスとかバクテリアがどんどん増えちゃうので、どんな時も体調崩した時はちょっとお砂糖立ちすると体調がパッと戻ったり、やっぱり動物タンパクと動物性脂肪っていうのは癌因子をオンにする。で、植物タンパクだったらオフにするとか、そういう情報もあるんで、やっぱり肉、魚食べ過ぎの人は気をつけた方がいいというか、減らした方がいいかなと思ったりとか。まあ、本当に、私も実践して知ってることもあるし、へーっていうのもすごいいっぱいあった、牧野さんからの情報で、
うん。ありがとうございます。
で、なんだっけ、この内側、私はリンパをね、流す、マッサージを教えてるんだけど、今回ね、顔が、20代に若返る方法っていうのも教えてもらった。で、皆さんね、どうやってやるんだっけ、
首の横ですね。
首の横。うん。首の横。首の付け根がね、富士山首って、私もこう今こうやって鏡見ると、うん、首がまっすぐ縦に降りて、真横にこう肩に向かってるのはいいんだけども、そこが斜めに富士山になってるのね。で、それは、コリみたいなのが溜まっている。そうですね。そこに溜まってるものね。で、これを内側に入れればいいですね。
そうですね。
内側に入れて、で、そして鎖骨の、この内側が出口だから、ここを流すように私は皆さんに教えてますけども、この鎖骨の内側をぐりっとやって流してあげると、この首の富士山首が取れて綺麗な首になると、顔が20代小顔になっていく。
まあ、小顔っていうか20代の時の凝りのね、
凝りのない顔ね、
ないね、すっきりした、
うんうん、
肩の凝りが 頬の肉を引っ張り下ろしちゃうので、それが取れると頬もおのずと上がる。
あ、うん、あ、年取るとこうブルドッグのように頬っぺたが垂れてくるじゃないですか。う
んうん、私は、まあ、一応美容師
して肩から来てる、
は
い、
あの肩のゴリを取ってあげると、顔を触らなくてもリフティングしますね。うん、はい、
皆さんリフティング自分でできるんですよね。いいでしょ。でこういう情報とかもね。で私もね、さっきパッてやってもらったのね。ほら、これがユミさんの20代の時の顔ってやってもらったらね、本当に20歳ね、若くなっちゃうの、その瞬間ね。でもそれをやっぱり自分で撮るには、あの、毎日毎日、少しずつですけども、この肩の、富士山肩のところを、まあ、手のひらでゆっくり撫でればいいんですね。
撫でればいいです。
はい、撫でればいいということで、まあ、そういうのとかも、もう女の人だったらね、聞きたいことがもうね、100個も200個もあると思います。まあすごい、あの、牧野さんっていうのは、すごく控えめで、人前で出るのも嫌だし、喋るのも嫌だとかっていう人なので、私はですね、この夏ちょっと企みがあって、牧野優子さんをハワイに連れて行って、1ヶ月監禁して、そこ、っていうかハワイ行きたいっていうから、一緒に行って、そこでいっぱいインタビューして、本を一冊ね、作ろうかなって今、思ってます。ね、私は
嬉しいです、
うん、ね。そういう、あの、みんなに役立つ情報で、私も持ってる情報もみんなに役立つと思うので、やっぱ暮らしの中で、毎日楽しくワクワク暮らしながら、でも地球に負荷がなくって、お財布にも負荷がなくって、でみんなが喜ぶような情報、健康や暮らしの情報をまとめた本を、牧野さんと一緒に作りたいなって今思っています。
はい、ありがとうございます。
はい。で、牧野さんの美容室は京都にあります。マリナ美容室って言うんですけども、電話番号とか教えてくれますか？はい。
075-212-2137。075-212-2137です。
営業は週に2回。
金曜日と土曜日です。
はあ、それでやっていけるんですか？
はい、もう十分です。
もうすごいよな。営業週2回、金土、しかもパーマはやらない、毛染めもやらない、ヘナだけ、カットと、
あと少量のお酢を使った、
ま
あ、
先発ね。
先発ですね。
うん、私も1回先発やってもらったけど、すごい気持ちよかった。でも普段の先発は皆さんお湯だけでいいんですよ。お湯だけで。特に我が家のように、塩素が入ってないような水だったら、うん、もうお湯の洗浄力で十分だ ね、 いいね。本当にね。で、ほんと洗剤いらないんです。で、やっぱり、その合成シャンプーやめたから、石鹸シャンプーにみんな行くじゃないですか。ね、でその石鹸の、まあ、弊害っていうか、は何ですか？
私の場合はやっぱり石鹸がいいと思ってた時は髪の毛がごわついてましたね。
ごわついた。
洗えば洗うほどごわついて、限界を感じて、で、次いろんなことを試して、最終的にはもう、あの、お酢で洗って、まあ、一般の水道水には塩素が入ってるので、で、今はもう、お湯だけですね。
うん、
はい。お湯で丁寧に洗うっていうのが私の洗髪の仕方で今10年経ちましたけどすごく快適です。
髪綺麗ですよね、
うん。もう今一番すごく自分でも気に入ってます。
いいなぁ、
うん。ありがとうございます。
本当本当。うん。私も、まあほとんど今何も使ってない。お酢も、前は私お塩派だったんですね。で、お塩もやっぱり弊害があるんですね。お塩は油を出しすぎちゃう。
出すし、あれはやっぱり効果もありすぎるものっていうのは逆に、
うんうん、
あの、なんか皮膚にトラブルがあった時には、やっぱりそういうことはしていいけど、日常的には本当にあんまり効果のあるものも私はやらなくていい。
まあ、特別な時って感じですかね。
そうですね。皮膚がどうしてもかぶれるとかっていうのの時はやっぱ排毒を流すためにはいいと思うけど、日常はもうそこまではしなくていいと思います。
なるほどね。わかりました。私は塩はまだ今でも時々使ってるんですけども、それももうやめて今お湯だけに切り替えようとしてます。それから我が家の洗濯はもうずっと昔からもうお湯だけ。お風呂の残り湯だけの洗濯です。で、それに洗濯ボールっていう水の分子をすごく小さくする洗濯ボールを使って洗ってるんですけども、うちの洗濯物を見てもらって、あの洗濯ボールはすごくいい？
あれは私は今までいろんなの見てきて、
うん、
ゆみちゃんこれいいねって本当に思いましたね。
嬉しいな。私もいいと思って使ってるの。
うん、一番の、あの洗浄力一番あったと思います。
ああ、っていう洗濯ボールがあってね、それはあの本当にプラスチックのボールで、水の分子をちっちゃく、クラスターをちっちゃくするっていうだけの物理的なものなんだけども、まあ、あの、その会社潰れちゃったんで ね、あの、なんとかもう一回、その会社のものを作ってた会社を探して、またここで売れるようにしたいと思います。
ね、
その
時はね、あの、楽しんでいただきたいですね、
うん
で。
うちはもうその洗濯ボールと水っていうか、お風呂の残り湯だけでもう10年。何にも。洗剤一切買うことなく。で、子供の靴下とか、その襟の汚れの真っ黒のものだけは、石鹸を、固形石鹸をかけて、こすってやってるんだけど、今その石鹸よりももっといいの見つけたんでしょ？ムクロジだって。
あ、そうなんですね。あの、ムクロジっていう植物があって、羽子板の羽の あの羽の部分に黒いのがありますけれども、その外側の実なんですけれども、それはたまたま私は石鹸シャンプーもやめたいなと思ってた時に、いろんな洗浄力のあるものを見つけて、それを私の美容室で使おうと思ったんですけども、冷蔵庫がなかったもので、これをちょっと常時置けなかったのでお酢にしましたけれども、また10年ぶりにそういうものにあの興味を持って、ムクロジの実が友人から公園でいっぱい拾ったからってもらって、それをあの煮て、そのお水で洗ったらもうびっくりするぐらい、重曹よりも何もかもが綺麗になったので、
また重曹より綺麗になる、
あのなります。
私重曹をクレンザーに使ってるんだけど、うん、あれよりも綺麗になる、
あれよりもなります。あの重曹はある程度力を入れて、うん、それを時間を置いたところが綺麗になるけれども、うん、ムクロジはそれが通過したところが綺麗になるっていう、なんかそんな感じ、なんか質を変えるぐらい、グレードを上げる感じの洗浄力だったので、
しかも絶対自然汚さないですよね、
うん、とっても気持ちいいんで、これからまたちょっと道歩くっていうか、山とかあの公園行くときにはムクロジの実をまた探しながら歩いて、みんなに伝えたいなと思いますね。
昔日本人はね、ムクロジで洗ってたんだよ
でね、聞きましたよね、う
ん、だからできるんだな。あとオレンジの皮もいいって。
我が家は夏、うん、冬はねストーブの上で、あの反射板式のストーブなので、その上にお湯を沸かして、あの食べたみかんとか、うん、ローフードしてるからみかん食べるんで、あのちょっとそれを煮て、それが我が家の洗濯 の、 あのそれを入れて、そのゆで汁ですね、
うん、みかんの皮のゆで汁をこして洗濯機に入れればいい、
それが我が家の冬の間の洗濯。
ほう、皆さん聞きました、みかんの皮捨てちゃダメですよ、いいですか。
で今はあの瓶にお酢を入れて、うん、お酢かホワイトリカーどっちでもいいです、その中にみかんの皮をポイポイ入れて、それで出たあの黄色い液を、まあ、適当に、湯飲み半分ぐらいでもいいし、入れて、それで洗濯して。それも十分綺麗になりますね。
お酢の中にみかんの皮。
うん、で、はい、黄色い液ができるんで、そうしたら柔らかく洗濯物仕上がるし。あ、
そうですね。お酢入れると本当に柔らかく仕上がりますね。う
ん、ホワイトリカーでも、酢の匂い嫌いな方は、ホワイトリカーに、うん、もう、飲まない場合だったら、ホワイトリカーでいいです。うん、見つけて、そのお汁をちょっと入れて、洗濯機で回せば。それも私は、まあ、折り合いつけば、それぐらいのせい、ね、洗濯でいいと思ってますね。
はい。それからやっぱ皮膚がこんだけ綺麗になるっていうことは、オリーブオイルの話ね。色黒の人いますか？私すごい色黒いんですけども、その肌のくすみなんですね、色黒の人っていうのは。まあもちろん色素が多いとか、親が色黒とかいろいろあると思うんだけども、ホワイトニングなんとか美容液に高いの使わなくて大丈夫です。エクストラバージンオリーブオイル。これを顔に薄く塗ればいい？
うん。一年試してみてください。
一年試してみて。私今日から一年試しますんでね、うん。皆さんも今日から私と一緒に一年間オリーブオイルやりましょう。それからアトピーちゃんいますか？アトピーの人はどうすればいいんですか？
アトピーの人はね、うん、油だけだとね、ちょっと、乾くうまく言えないんですけれども、水と油、オリーブオイルを1対1手のひらで混ぜて塗ると、とっても、外出するときに見た目が、穏やかになるというかね、いいと思います、
うん、
油だけだとねちょっとベタつくし、うん、水だと蒸発してすぐカリカリになるし、
うん、
1対1
水と油1対1のものをよく混ぜて塗ってあげる、うん、で、まあ、うちもねアトピーの治療中の方ずいぶんいらっしゃるんでね、まあ、まず毒物を入れないっていうのが私は大事だと思う、アトピーの場合はね、分解しない化学物質、添加物含めた、そういった甘いものも含めた、ものを入れない。で、アトピーになる場合っていうのは、やっぱ脾臓の問題ね、脾臓が一番、弱い場合になりやすい、皮膚の問題出やすいので、脾臓に負担のかかる化学物質とお砂糖っていうのを、まずやめる。それだけで相当良くなるんだけども、それに対、それプラス、その皮膚の辛いところに関しては、オリーブオイルと水半々、で、それ混ぜたものを塗るといいそうです。で、私はこの手の傷が1日で治っちゃったのを見て、あ、これは皮膚にはすごくいいなっていうのをもう確信したので、自分の体験、身をもって確信したので、これは自信を持って伝えたいと思います。だってこれ1日だもん。
ね。
昨日バシってきて、ね、昨日ボタボタしてたのに、ね、1日で治ってしまったっていうのは、うん、なんかもうちょっと信じられなくって、こっちの、その時気がつかなかった、血がボタボタ出てなかった方はまだ、痛い、まだ痛いです、うん。こんだけ差があるっていうのは、ここにつけたオリーブオイルの力ですね。ね、
子供の怪我とかね、うん、本当にオリーブオイル1本あれば大丈夫です。
うん、はい。っていうことをね、私たちハーモニクスヒーリングでは教えてます。つまり、台所っていうのは薬草の宝庫なんですね。薬草っていうか、あなたのうちの薬箱は、ゆみちゃん、薬箱どこにあんのっていつも言うんだけど、私こうやって指さして自分ちの、キッチンにね、 まあ、あの、調味料とか油とか全部こう並んでるキッチン棚があるんですけど、ここに全部あるよっていうのね。で、私は全部それでやってきたんだけども、さらにその、あの、新しい知識と、が加わって、とっても嬉しいです。オリーブオイルのことはもうこんなに効果あるっていうんで、もうみんなに広めていきたいというふうに思います。ということで、今年の後半にかけて、多分、牧野裕子ワールドのような、新しい本を、このハーモニクス、ライフセンターハーモニクス出版からね、出せればいいなって思ってます。この夏、ハワイでそれをやろうかなって思っていますので、皆さんも、もしね、何かご縁があったら、またハワイで会いましょう。ということで、牧野裕子さん、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは。